さんこんにちは、京都から世界に音楽芸術の文化交差点山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、6月1日、6月に入りましたね。梅雨の合間の良いお天気です。本日はね、素敵なお客様をお招きいたしました。朗読家の馬場聖子さんです。こんにちは。
こんにちは。馬場聖子です。よろしくお願いいたします。
はい、今日はよろしくお願いいたします。なんかね、馬場さんとは、私たちはお互いに文化パルク常用のプラネタリウムに、ね、まあまあレギュラー出演させていただいているのですけれども、ね、あのね、プラネタリウムのような空間でのね、パフォーマンスはちょっとこう違う神経は、使いますよね。
そうですね。
なんかこうホールとかでも違う、サロンでもない、響きがこう違うし、またこうマイクありきで喋ったりとかっていうのもこう発音とかね、私も音の出し方とかがちょっと変わるっていう、
ね、
工夫しますよね。なんかそういうのがちょっとあって、なんかまあそれも含めて面白い空間ですよね。そうですよね。そうなんですよね。で、ね、私もね、朗読と演奏っていう世界は本当にとっても好きで、こう、この番組でもね、こう、アナウンサーさんとか、役者さん、ね、またね、自分で自分の本を朗読して演奏するとかも、まあ、してきたんですけれども、こう、アナウンサーでも、役者でも、歌手でもなく、こう、朗読家という職業に、こう、行き着かれた経緯っていうのはあるんですか？
そうですね。子供の頃から、本当に本が好きっていうのもあるんですけれども、まあ、世界の名作文学全集を父が、買ってくれたんですよね。7歳の誕生日に。
ハマります、ね。
はい、ハマります。で、それを読んで、声に出して、その世界を、実際に、遊びなんですけれども、体感するというか、自分でね、いろいろ、用意して、はい、っていうことをよくやってましたね。で、演劇をやり、歌が先なんですけど、子供の合唱団入ったり、声の表現ですね。
なるほど、なるほど。
で、演劇をして、その中で朗読の時間なんかもありまして、そして、お芝居が好きだったので、お芝居をよく見に行ってたんですね。で、そこで、京都放送劇団の研究生募集っていう、
出会いが、
あったんですよ。で、1回目見たときは、どんなところかわからない、今みたいにネットが発達してなかったので、そうなんですよ。で、どうかな。で、2回目、またもらって、これは、ちょっと行ってみようかなって思って、研究生になったんですね。で、そこで、ずっとこう、お勉強させてもらって、もともと NHK の放送劇団の方がそこで亡くなったのでね、NHK の放送劇団が、それで結成された劇団だったんですけれども、その年のですね、ちょうど不眠ホールアルティが、こけら落としの公演を劇団がすることになりまして、そこで主役の建礼門院の役と、そして現代の女性、その2つをこう行き来するような、そういうちょっとこう、平家物語のね、ちょっとお話なんですけれども、財を得た。それに出演しまして、そういうことがありますと、ますます、ハマっていきまして、そして、劇団の代表の先生からある日、いろんなお仕事もいただいてたんですが、源氏物語を、平安時代の発音と、アクセントで朗読するオーディションがあると。で、やってみませんかっていうことを言っていただいて、そちらの方も、無事、私がこの、なんか、どこも間違えなかったらしいんです。発音とかアクセント。
素晴らしいです。
っていうことで、させていただいたりで、ちょっとこう、朗読にどんどんハマって、
その道がね、できて、
そうですね。
すごいですね。引き寄せ感が。なんかこう、お導き感もすごいですね。で、こうやってお話ししてくださってても、もう本当に声も素敵で、こう、説得力もあるっていう感じで、でね、今日はね、せっかくというか、もちろんというか、馬場さんにお越しいただいたので、昨年ね、秋に出版いたしました、私のエッセイ、夕暮れのアリアから、チェコのショーのね、一節を朗読していただこうと思っているのですが、 一次世界大戦後から、ね、東西冷戦の時代を生きた作曲家のマルティヌーとシュルホフというチェコの作曲がいたのですが、どちらも、ね、あの共産主義体制の崩壊、ナチス政権の人種差別という時代に翻弄されて、特に、ね、シュルホフの方は収容所で命を落とします。馬場さんの朗読とともに私の演奏と、シュルホフの楽曲をお楽しみください。
マルティヌーとシュルホフ。このたった6歳しか変わらない音楽家2人は、生まれた家庭の貧富の差、性格の違いはあれど、どちらも愛情深い家庭で育ち、周りに協力してくれる人にも恵まれ、早くから作曲家としての認知度もあり、奨励もあり、音楽家としては恵まれていた方だと思う。フランスまで行き、ドビュッシーに憧れたことがあるなど、本当に同世代の青年音楽家同士という感じだ。しかし、二人とも1930年代のナチスドイツの侵攻によって運命が狂う。二人とも晩年が幸せだったか。マルティヌーは主に政権が理由で祖国に帰りたくても帰れなかった。シュルホフは政権と人種差別で祖国から出たくても出られなかった。どちらかが幸せになったわけではない。時代に翻弄され、国家の体制、人種差別、この国には両方の問題が、私が留学した2001年は社会主義体制崩壊して12年経っていたが、その影響は色濃く残っていた。政権が変わったからといって人々の暮らしが即座に変わるわけではない。行政も医療も教育も。そしてこの時代はアール・ヌーボーのチェコ出身の画家、スラブ叙事詩で有名なアルフォンス・ミュシャも収容所に一度入れられた後に亡くなっている。音楽家は収容所で何を思ったのだろう。どんな音が頭の中に響いていたのだろう。
ありがとうございました。 はい、シュルホフのバイオリン、ソロの曲の中からの一節と、ババセイコさんの朗読で夕暮れのアリア、第4章西洋から東洋へ、チェコへ時代に翻弄された人々よりというところを、朗読していただきました。もうさすがですね、自分が書いたエッセイとは思えないぐらいのこう臨場感で読んでいただきまして、
素敵な文章だったので、
いやいやもうありがとうございます。ね、今回はねこうエッセイということでこうちょっとドキュメンタリーというのを読んでいただきましたけど、こう馬場さんはねいろんな作法の本をこうそれこそ源氏物語も読まれるし、はい、もういろんなものを読まれると思うんですけど、こうやっぱり物語を読むのとはこういうのはちょっと違います
か。またちょっと違いますよね。
ですよね。なんかこう、そうですね、いやなんかねこう一つ一つのこう自分がこう読んでいてもこう声にそれこそ先ほどおっしゃったみたいに、音読でこう音に出して読むと、こういうトーンになるのかとかね、こう文節がこういう風になってとか、こう、朗読もやっぱりブレスのポイントとかがあって、はい、ここまでは一息で行ってっていうのがこう読んでみると、なるほどと、自分の本なんだけど、自分の文章なんだけど、こうテンポ感みたいなものが、ありありとちょっと分かって、で、それがこう、今度こう朗読家の人にこう読んでいただくと、なんかこう、ハイブリッド感が出てきましたねっていう感じで、本当になんかこう、何倍も格上げしていただいて、ありがたい、嬉しいなという感じなんですけれども、はい、その、今はね、こう、ノートルダム女子大とか、立花大学とか、いろんな大学とかでもね、こう、教鞭を取られているんですけど、こう、学生さんはどうですか？朗読の、こう、授業の反応とか、どんなことにこう、興味を持っていただく感じなんですか？
最初は、なんかこう、敷居が高いっていうか、で、自分自身が、その、読むっていうことね、学生さん自身が読むっていうことが、ハードルが高いっていう、イメージがあるんですけれども、私が大事にしていることは、まずやはり鑑賞するっていうことも大事だと思うんですね。やはりその朗読っていうのをこう、普通にこう聞く機会ってあまりないと思うんですね。だから、私が読ませていただくのは、近代日本文学ね、芥川龍之介だとか、先日ちょっと読ませてもらったんですけれど、そういうのを学生さんにお聞きいただくっていうこと。そしてその文章をみんなで、グループにちょっと分かれて、はい、で、これはどういう場面なんだろうとかをちょっとこうディスカッションしてもらって、そしてそれをご自身で、声に出してもらうっていう風な、鑑賞するのと、そしてご自身が声に出すっていうことを、どちらもしていただくっていうのが。
こう体験してもらってっていうことですね。そうですね。はい、こう、どうすれば相手に伝わりやすいんだろうとかっていうのは、こう、普段の会話とかも結構ありますよね。
そうですね。
で、こう、馬場さんなんかもこう、お子さんも育てる。ね、お孫さんもいらっしゃってもびっくりっていう感じですけども、美しきって感じで、このようにならなくてはと思うんですが、子供とかに教えるとか指導するっていう時とかも、こう、どういうふうに言えば伝わりやすいかなっていうことっていうのもありますよね。私なんかもこう教えたりとかするんですけど、やっぱり物の伝わり方っていうのは、言葉選びとか、トーンとかは大事だなってやっぱり
大切ですね、
思います。はい、お話は尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後に告知です。7月3日土曜日、関西チェコスロバキア協会主催の講演会にズームで登壇をいたします。ご興味のある方は関西チェコスロバキア協会までお問い合わせください。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一声をのこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。